こんばんは
よれよれじゃないですか。どうも、モグラグラジオでーす。
いやー、ちょっと最近、めっきりお酒が弱くなってしまった八百板断念でしたよね。
いやー、そうですね。まあ、僕も今朝6時まで飲んでたわけ中なんですけども。
ねえ。
ちょっと久しぶりなんですよね。
ちょっと緊張してますね。
しかも今日はちょっと、先ほどから若干雨が降りつつで。
うん。私の心も雨模様ですよ。
ちょっとしかも、さっき八百板ちょっと寝てたやろ。
寝てたよ。
なんかこう、いつもにもなくしっとりしたテンションで。ちょ
っとね、そうそうそう。梅雨のテンションで。
そう、ちょっとしっとりしすぎて、ジェットストリームと間違えられへんようにしてなかった、
ね。本当ですね。午前11、いや、じゃあ、11時のナイト飛行みたいな。それすらもちょっと適当になる。
いや、デューク。
ジェットストリーちょっといい話とか混じる。イブマサトウさんですっけ、今は。
あ、そっか、まだ続いてるんか、あれ。
ジェットストリーム CD になったんですよ。
マジで？
うん。
ジェット CD。
あれ、でも絶対聞いたらもう、朝なんか聞いたらもうおしまいな気持ちですよね。
多分な。
よし、今日も一日頑張っていこうっていう気には、まあなんないですね。もうバーに行きたいみたいな。
もうかなりその時点で時差ボケ感出るよ、ね。あれみたいな。
やっぱいつも同じ時間にやってますからね。何ですっけ、朝の情報番組。小倉さんがやってるやつ。
ないっけ。ないっけ。
スッキリじゃないの。
いや、俺朝の情報番組あんま見えひんからな。
まあ、フジテレビの8時からの情報。
目覚まし。
目覚ましの後ですね。
ああ。
あれのオープニングの曲、があるんですけど、うん、あれをちょっと夜ちょっとクラブなんかで私遊びに行った時に、
はいはい、
誰かがちょっと面白かったそれを書きた瞬間にもう私の気持ちがやっぱ朝の8時に一瞬でなってしまうんですよ。音楽の力っていうかこの時間にはもうこれっていうのが決まってるのってやっぱすごいですね、
うん、そうね。なんかパブロフの犬じゃないけど、なんかね。
条件反射です。
条件反射になってまうよね、なんか気持ちが、うん。
小学校の時の掃除の音楽聞くと、あーって言って、掃除しなきゃって。
俺だってこの時期に教育のみんなの歌で、北風、曲名知らんけど、北風小僧のカンタロウって歌ある
よ。うんうんうん。
あれ聞くと、もう一気に冬来た感じになるからね。切ない感じの。
そうだね。あれを聞くと寒くないのに寒って思う感じです。
そうそう、寒いのよ、あの曲。うん。という感じでね。
そうですね。昨日はちょっと嬉しい事件がありましてね。
ああ、そうね。
水飲み場博士。前に、ガンマ GTP の時に出てきたキャラクターなんですけど、水飲み場博士が来てくれました
。来たね。水飲み場博士が本当に来てくれたんですよね。
オーナーの太田さんが、水飲み場さん来てるけど、
え、マジでって。ちょっと飲みすぎてるからな、最近確かに、みたいな。
本当にビールを持ってきてくれました。
マジンガンマ GTP がこれ、復活するかもしれへんみたいな感じだったから。
本当に。
まあ、かなり、なんていうか、ピンポイントな情報なんですけど、まあ、一般的に言うと、ついにこのラジオを聞いて、モグラグに足を運んでくれたっていうのを僕らに言ってくれた。
そうですね。
そう。本当の現実のスペースに対するフィードバックを実感したい、
うん、
夜やってね、昨日は。ちょうど僕ら友達のちょっと誕生日パーティーと、あと今のモグラグの現在展示してるね、太田さんと
太田さんの
アニメーションの、まあ、ちょっとした上映会的なのをやったんやけど、そこに来てくれたん
です。そうですね、嬉しかったですね、
うん。
細かいことにも興味津々。作家さんと直接話せるのは、モグラグだけ。
ということで。いや、なんか、なんていうか、こうやって、今日実はボリューム30なんですけど。
あら、30なの？
そう、なんか
もうちょっとお祭りっぽくしましょうよ。やったー、30回でーす。 よかったー。
いや、だから30にして、なんか初めてこう、なんていうの、いわゆるリスナーっていう方のね、
そうですね、
顔が見えたというかね。
嬉しいですね。
嬉しい、嬉しい。嬉しい、嬉しい回やったね、昨日。
そうですね。
うん、
あ、30回ですか。
そうですよ。30ですよ。
嬉しい。
ちなみに僕も来年30なんですけどね。
あ、本当ですか。
うん、
私もなんか30ないかな。
やっぱり30っていうのはなんかこう、なんていうの、30やってきたっていうのはさすがにちょっとある感じはある、
ね。そうですね。
うん。まあ言ったら5月から約半年。
そうですね。
やってきましたですけどね。うん。
もう30回か。ちょっと振り返ってみますか。
いや、ここは振り返らないよ、まだ。
振り返るなですね。振り返ると終わりですね。
そうですね。
この世はそんなものですね。
振り向くなよ、振り向くなよ。君は美しい。
あ、それもいいですね。
ですからね。ちょっと今日
ダメですね、なんか。
いや、しかもこたつがあかんな。
そうですね。
こたつ録音やからね、今日から。
そうです。
今日から約半年間にわたって、あ、半年もないか。4ヶ月ほど。
こたつでの録音になりますが。
そう。こたつでラジオっていうね。
あ、いいですね。
21世紀やね。こたつでラジオ。
だって。
こたじお。
こたじお。むちゃくちゃですね。まあもう、そうか、5月からもう半年か。もうそろそろ忘年会シーズンですね。
いやー、そうですよ。
私、忘年会が日本を元気にするっていう考えは賛成ですね。
あー、まあね。確かに忘年会のために、こっから、大晦日、頑張る、
ね、そうですよね。
社会はね、動くからね。
もうよく、もう忘年会何回したみたいな話とか。
ああ
、って、ここの部署とやって、お得意さんとやって、なんつうのを聞いてると。
もう何回したか自体忘年しちゃったよ、みたいな。
もう、
忘れたよ、
もう、酒飲んで猛録してますね。
感じなんですけど。ちょっとまあ、振り返るといえばね、ちょっとだけ今月の、
はあ、
11月15日にブラックトゥブラックを僕やってきたんですけどね。
お、
そう、ちょっとその話しようかなという感じがあるんですけど。
聞きましょう。
まあ、って言っても、まあ別に、なんというか、ね、内容はすごく面白かったですね。まあ、いつものことなんですけど、
お
う、まあ自画自賛と言いますか。
いつもの通り面白かった。
そう。でもね、なんか結構今回、あのイベントも今回で第5回やったんですけど。
ほうほう。
なんていうか、まあいろいろ今までもそうやし、今後もしばらくはあると思うんですけど、いろんな試行錯誤をね、やっぱやりながら、
ああ、
こう毎回こう本番を迎えるんですけど、まあそうやね、なんか今回は結構いろいろ、なんていうか、なんて言ったらいいんかな、まあ一番俺の感想としてでかかったのは、
うんうん、
やっとなんやろ、俺っていう人間が、そのイベントをやるっていうことに、若干、馴染んできたっていう。
やっと？
やっと。
ちょっと遅くないですか？
まあ言ってもね、そもそも僕ただの絵描きですからね。まあいろいろやりたがりではありましたけど。
そうですね、絵描きなのに。
そう、イベントをやるっていうことに、やっぱどっかちょっとなんていうかね、まあなんていうか、門外観というか、まあ、ちょっとさせてもらってみんなの力を借りてるみたいな気持ちがやっぱどっかあったんですけど、
うん、
やっとなんていうか自然と振る舞えるようになったというか。
いやまあでもそう思えたってことは6回目に期待ですね。
そうなんですよ。なんかね、やっぱりその主催っていうか、そのイベント準備っていうのも結構いろいろあって、その主催側のそのなんていうか一個のイベントの成功基準みたいなのってあるやんか。
まあこの赤が出ないとかあります
よ
ね。
そう、あとなんていうかその内容的な部分でもそうやし、まあそうやね、集客的な部分とかで、今までは結構、なんていうか、それが結構自分の中で大きかって、
うん、
で、正直僕、ライブドローイングなんやけど、で、俺も当然出てるんやけど、
うんうん、
今まではその内容、その絵の内容、自分がやった、描いた絵自体の評価っていうのをする気持ち的な余裕がなかったというか、
うん
うん、なんかそういう感じだったんだけど、今回はやっとそういうのを純粋に考えるまでのある程度の余裕があったっていうか、まあその上であんまり良くなかったんやけど、俺自体は、ね、まあかなり反省はしてるんやけど、そうそう、まあただね、なんかこう今回はね、まあここは 多分関西、今年の関西の11月15日といえば、うんうん、まあ多分おそらくこっちの方がビッグニュースやったかもしれないですけど、
うん、
ちょうど真裏で、うん、同じ日、同日同時刻にね、京都精華大学で、ボアダムスのフリーパーティーっていう、超強力な、
超強敵じゃん、もう勝てない裏番組じゃないですか。
最悪のバッドブッキングの中でね、やってしまいまして、なんと完全予約制2000名限定っていう、それ限定じゃないやんって当日言ってたんですけど、限定のレベル超えてるっていう。まあその裏で、まあある種ね、ちょっとまあなんていうか、なんて言ったらいいかな。まあ、正直、あんまりその集客的にはあんまり良くなかったですけど、まあ前回は逆に良すぎたっていうのもあるんけど、でも逆にそれがやったのか、俺の感じ方が逆にこう、やったるみたいな感じやったからかもしれないですけど、その、演者の人らがね、本気やったんですよ。
意気込みが違うというか。
うん、なんかね、なんやろ、ちょっとテンション下がるかなっていう心配もあったんやけど、
うん、
やっぱりあの人らすごい。うん、関係なかった。あれは、なんていうの、その、プロフェッショナルやし、呼ばれてるし、やりきるっていうのも当然あるんやと思うんだけど、うんうん、それ以上に、あの人数を楽しませるっていうか。
ああ、そうそうそうそう。それは大事だよね。うん、なんか、お金を払って見に来ていただいてる方々だから。
うんうん、
絶対満足させて返したいという気持ちが、やっぱ、なんかない人もまあちょっといたりするじゃないですか。うんうんうん、その、実際こっちが見に行った時に、自分たちがやりたいだけみたいな、風だったのがバンバン伝わってくると、え、なんかうちはだけ楽しんでんじゃん、みたいなのが見えると、やっぱ、こう外側からパッて来た人はやっぱ嫌だなって思うだろうし。
そうそうなよ。で、なんか、特に今回さっきも言ったみたいに、俺がこう、慣れたのもあって、いろんな人と普通にコミュニケーションが取れる感じで、
それはいいと思います。
そう話してるとね、なんかね、結構出てくれる人、あのイベントのことを結構好きでいてくれる感じを感じれて、なんかすごい愛がある感じだったんですよ、
うんうん、
でもちろんそこに甘えたらあかんけど、基本的にそれが実感できてるっていうのは、うん、これは多分今後その何か新しい変化とかを入れる時にのすごい一番大きいモチベーションになるのはもう明らかやと思うんで、
うんうん、
なんか本当にそういう意味でなんかこうふんどしを締め直すじゃないけど、
うん、勝って兜の尾を締めよですね。
そうそうね、まあ勝ったかどうかは微妙なところがあるけども、そう、もうそういう感じ本当に、うん、
やっぱ現状に甘えるっていうのはなんか全ての状況において良くないっていうことですね。
そうなんですよ。もうちゃんとなんか始まる本番直前に葵田さんも激励のメールをくれたりなんかして。
そうなんですよ。私行けなかったんで。こともあろうに結婚式があったんで。やだ、行けないじゃないって。
そう、だからもう、これからと、あと、愛を感じた一日やったという
か。ああ、いい一日ですね。
そうなんです。
またより良いものに。
そう、またやりますんで、またここでインフォメーション持ちますけどね。
何回も口を酸っぱくして言ってるんですけど、東京では一体いつやるんですか。
いや、来年はちょっとその辺も仕込んでいこう。っていうか、徐々にちょっと、なんていうか、地道な地下活動で仕込みは入れていってるんですけど、うん、まあまあ、まだちょっと、インフォできるところではないんで。
はい。はい、楽しみにしてますよ。
あのね、今回はね、なんか搬出とかいろいろなごちゃごちゃがあって、うん、3日間ぐらい滞在したんですけど、今日。
ほう、
本番、ブラックとブラックの次の日の日曜日が、まあ言ったら秋で、結構ブラブラしてたんですけど、
ね、
ちょっと今日、矢板さんに、なんかそう、ブラブラしてる時に、京都にアートゾーンっていうギャラリーがあるんやけど、そこでね、あれなんです。展覧会がやってたんですけど、その展覧会がすごく良くて、
何の展覧会なんですか？
写真展やったんですよ。で、これをなんか見せてもどうなるもんでもないかもしれんけど、ちょっと曲がってるけど、お土産にフライヤーだけ持って帰ったんですけど。
なんかよくわからんけど、ああ、でも、そうそうたるメンバーですね。
そう、名前、タイトルが、セーブ・ザ・フィルムっていう展覧会が、
フィルムで撮ろうってことですよね。
そうそうそう。で、なんかね、俺この展覧会を 見て、なんか最近ちょっと自分の中で実感としてある変化を、
ええ、
あの確実になものとして感じれたんやけど、なんかこの点なんかすげえ面白かったよ。
なんか私これコマ持ちかなんかで見たな。
あ、そう。
こんなのなんかそのフィルムじゃなくてデジタル化してるじゃないですか、
うんうんうん、
もう写真が。でも私もデジタルで撮ってるけど、やっぱ面白くはないんですよ。
あ、
デジタルカメラってすぐ見れちゃうし、あのタイミングがずれちゃうんですよ。一回デジカメを起動させて、
うん、
さ押すまでにフィルムだったらおって思ったらそのままパッと撮れるけど、
うんうん、
デジカメを撮れない
の
がわりかしイライラしてたんですけど、まあでもそういうもんかなと思ってたんですけど、やっぱ違うなっていうのをやっぱ感づいてきて、そしたらやっぱ
そう
言ってたんですよね。
なんか俺今までさ、このラジオでさ、写真展あんまりみたいなこと言ってたやんか、うんうん、でも俺この展覧会で結構この展覧会で結構すごく完成度が高くって、
うん、
1階と2階があるギャラリーなんやけど、1階に導入部分として例えばウーアとか、
うん、
浅野忠信とか、あのまあ言ったら著名な写真家ではないけど
芸能人が
芸能人でもあるし、なんか表現者の人たちの写真があって、で2階にがっつりマジの写真家の写真があってんけど、そのなんやろうな、2階のその展示内容が素晴らしくって、
うん、
で俺写真の可能性をなんていうかどっかでなんやろうな限定して感じてた気がしたっていうか、特に今回これフィルムやったから、
うんうんうん、
フィルムの写真の表現の幅の広さをすごい感じたんやんか、
うん、
なんていうかこの写真展はなんていうか、まあさっき青板さんも言ってたみたいに、そのフィルムで撮る、
うんうん、
それを写真に焼くっていう、うん、そこの工程においてクリエイティビティが入れていけるっていうのがコンセプトで、
うん、
で写真と焼いた写真と、
うん、
ネガっていうのはあのフィルム、
うんうん、
フィルムと両方展示してあるんやんか。
おー
で、なんかね、
すごい素敵。
そう、すごい綺麗な、まあ多分やめたやったら普通のことなんかもしれんねんけど、ものすごく綺麗な色調の風景写真みたいなのがあって、うんうん、でもフィルム見ると、
うん、
もっと色がないねん。だ要は多分、あの、なんかしらの技術で色味をこう、コントロールしながら焼くっていう。なんかその、なんていうの、色をコントロールする作業っていうのはその光と影なんやけど、
うん、
もうほとんど絵描いてるに近かったりとかするんかなって思ってて。
ああ、そうですね。あの写真って一枚こうあるじゃないですか。顔があって、うん、体があって背景があってって、うん、人物を例えば撮ったとしたら、
うん、
そしたら後ろがちょっと明るかったりしたら、まあ、後ろのものが少し薄く映っちゃうじゃないですか、明るい分、うん、そしたら、それがいい、もし、それでいいっていう人もいれば、それは嫌だからって言ったら、そしたら後ろは焼き込むんですよ。そこだけいっぱい光当てたりとか。
うん、そうそうそう。なんか、そういう、なんていうの、技術とかも感じたし、あとね、なんかね、黒人の男性がただ座ってるだけの写真なんやけど、
ええ、
あの、もちろん色とかめっちゃ綺麗やねんけど、
うん、
なんか、右下の方が、もうフィルムがなんか焼けてるかなんかでうねーってなってるのを、
うんうんうん、
そのまま採用してる写真があって、
あー、そういうのも私も好きです。
そう、なんかあれ見た時に何やろ、なんかあ、これ写真でしか無理や、こんな世界観と思って、なんか、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれへんけど、大竹新郎的な感覚というか、
うん、
なんていうのかな、なんかこう一個の画面にそれと意図してない要素、ノイズ的な要素が入ることで、逆にその写真の
良さが、
うん、そう、
引き立ちますね。
深めていくというか、なんか、最近ね、俺、ちょっと実感として自分の中であるのが、めっちゃ抽象的なんやけど、最近やっと俺、ものが、見れるようになってきた気がしてて、自分の中で。なんか、これなんかね、おかしな話やねんけど、急やねん、なんか。急というか、気ぃついたらそうなってたんやけど。
多分、自分も絵描くし、あと、モグラグギャラリーも大きいんじゃないんですかね。いろんなものを見てるし。
うん、それもあるかもしれんねんけどね。なんか、ちょっと前まではね、好みで見てたんよ。 世の中のもの、これやばいと、これかっこいいと、
うんうん、
でも今ね、なんか例えば何やろうな、なんちゅったんやかな、なんか別に対して良くもない風景が、良くもないっていうか、良くもないと昔の俺やと思ってたものとか、うん、もうあ、ここはこう、こういう風に見ればやばいかもみたいな。
あ、
うん、で写真も今までそのあんまり興味た、もう正直あんまりなかったけど、
うんうんうん、
この写真展、まあ、めっちゃくちゃ面白かったよ、ほんまに。
こんだけあの作家さんが盛りだくさんだったら、
うん、
面白そうというか見たい。
そう、あ、これそう、もうやらへんのかな、多分アートゾーンが最後かもしれへんな。
チェ
ーセーブザフィルム、良かったっすね。で、展示のとしてのその導入部分から1階から2階へこう足を運ばせるのとか、いろんなあの注釈、キャプション的な部分とか、すべてが読みやすかったし、見やすかったし、内容も素晴らしくて、セーブザフィルム展は良かったっすよね。
東京でもやってた。
なんか俺ちょっと、もうちょい、いろいろ見ようかなっていう。やっとなんかそんな、今までちょっと意固地になんやろ、なんか。
これはない、これはいい。
そうそうそう。なんかそんな感じを思った共通旅でしたかね。
ああ、
うん。
ブラックとブラックだけではなく。
そう、なかなか。
自分の視点の幅も広がる。ああ、うん、いいですね。
うん。なんかあといろんな人とも会っていろいろ喋るんやけど、うんうん、なんかこうなんていうかな、あの結構俺の周りの人間とかも安定的な制作のペースとかを掴んでたりとか、
うんうん、
で、あの京都にいた時からすごいなって思ってた人は相変わらず息巻いててすごくって、なんかその辺とかもなんか昔は若干そうなんやろうな、例えばな誰かにアタックするときに若干緊張してたり、
うん、
できない自分みたいな、要するにモラトリアムみたいな部分を抱えてる状態が今の俺やみたいなところをどっかで肯定してたんやけど、気ぃついたらその辺の檻が取れてきてて、な、なんか、
ああいいですね、
うん、俺なんかこの京都を滞在してる時に韓国人とドイツ人とフランス人のギャラリストと喋る機会があって、
すげえ、
気ぃついたら喋れてたからな、なんか英語も喋れへんくて、なんかノリで、
うん、でも英語で喋ってたんでしょ、
うん、英語で、あとアルコールコミノミニケーションの方で、
ノミニケーションの、やっぱ酒はすげえな、
いやいや酒は国境を越えるよ本当に、
うん
うん、あとまあアートも当然超えてるから、やっぱり真剣になんか普通にこうコミュニケートしたいっていう、なんかポジティブなマインドでいったらなんかどこでもいけるような気がした、
うん
ですね、うん、まあ、これはあの B2B の俺はミュージシャンに対してもそういうなんか敬意の念が多すぎて、
うん、
よう喋らへんかったけど、それもなんか普通に喋れるようになってたりとか、
あら、
そう、なんかよかった、よかったというか
よかったと思います、聞いてるだけでも、う
ん、なんかこの変化は自分にとってはすごく嬉しい変化で、いろんな多分俺らのこの日常とかもグラグラジオもそうやし、ガレージもそうやし、そういうのの影響のもとでなんかこうなってんねやろなっていう感じがしたっていうか、
うん、なんかすごくいい話ですね。
いや、
前に前に
皆さんに感謝ですよねっていうしっとりラジオをね
雨とこたつでね、
今日だけやで
えいで
今後31回以降こんなしっとりしたラジオになると思ったら
お間違い悪い話ばっかりしてようこそゲストコーナーでーす。
青井田さん、こんばんは。
こんばんは。あらあら、今日は沖中さんじゃないんですね。
はい、ちょっと沖中さんお休みで。
あら、寂しいわ。太田さんが、
オーナー太田がインタビュアーとして、
たまには女性二人っていうのも悪くないですね。
そうですね。恥ずかしいですけど。
そうですね。頑張っていきましょう。で、ゲストはどなたなんですか？
ゲストはですね、2008年12月13日から展覧会が始まります。
はい。
我らが沖中さんです。
沖中だったのか！
あ、どうも。
なんだなんだ、
いやー、
そりゃ気づかなかったよ。
そのまま二人でフリートークしてもおもろいかなと思って。
全然気づかなかった
わ。よろしくお願いします。
あ、いらっしゃいませ。
ようこそ。
初めてのこっち側。
ゲスト側。 ね、前回の妖怪画壇の展覧会の時はまだモグラグラジオが立ち上がってませんでしたからね。
そうですね、う
ん、
いや被告人席ですね
被告人
じゃないいいのいい席なのそこは名誉ある席ですから、
うん、ありがとうございます。
今回はあれですか、
はい、
あのポスターをプリントしたものの上からさらに
絵を描くって、そうですね、あのタイトルが DPP というんですけど、はあ、英語に直すとダイレクトリープリンテッドポスターということで、じゃあ間違った、ダイレクトリーペインテッド
ポスターですね、
あの直接ペイントしたポスターって直訳するとなるんですけど、
ほうほう、
日本語でやると、ドローイングをプリントしたものにペイントしたの略で DPP でもあるんですよ。
おドローイングをプリントしたものにペイント本当だ、 DPP だ
そうそうそう、うん、まあまあまあ反複製反手書きの、まあ、ポスター展になってますね今回は。
なんであの直接自分の絵じゃないっていう形に、このちょっと新しい手法みたいな形にしたんですか、
うん、一応なんていうかね、なんかこう、まあまず一番あったのは、全部書くとそのやっぱりどうしても愛が深すぎると言いますか。
そうですね。
で、今回の僕のテーマっていうのは販売するということにちょっと軸点を軸足を置いてましてですね、
うんうん。
そうなるとやっぱりそれなりのお手頃価格じゃないとあかんじゃないかと。
そうですね。1枚普通の作品だったらまあ5万円とか。
そうそうなるよね。もし
くはそのくらいになっちゃいますもんね。うん、
ドローイングは価格が低いって言ってもまあ万単位にはなると思うんです
けど。ほうほう。
今回はあのまあ言ったら図版に関しては過去の僕のドローイングから引用したものを、
うん、
まあ拡大コピーした、印刷したもの。でもまあそこに色は塗ってなんていうかまあ結局エディションは。1個のデザインにつき、まあ、2枚ずつ出そうと思ってるんですけど、全部 手塗りするんで、しかもどういう塗るって言いながら書いたりもすると思うんで、
じゃあそれぞれ全然違うものが出来上がってくるっていうことになる。
そうでしょうねきっと。
なるほどね。
で今回はねあのちょっと紙とかもちょっと凝ってみまして、
お、
まあ、その辺もなんかあの印刷の面白さでもあるんで、そのほぼ全部の紙が違う紙
を作って
まして、
あのでもポスターっていうかその紙にまた書いたりしたら紙ヨレヨレになったりしないんですか？
あ、おそらくある程度なるかとは思いますけど、まあその辺もなんかコントロールしつつ、
お
ー
お
ー
お
ー、うん、なったらなったでいいものとか、まあならない技法もあるんで、
ね、わあこれは盛りだくさんですね。どんぐらい展示するんですか？
今のところデザインだけで言うと12点。
ほうほう、
結構ありますね。
そう、それが全て2バージョンずつあるんで、まあ、24枚を販売しようかなと。
ちらっと見ましたけど、大きさも結構。
いや、結構なボリュームがある。
普通のポスターサイズってことですか？
そうですね、一応四つ切りで考えてて、まあ、A3 と B3 の間ぐらいかな。
おー。
まあ、部屋に飾るには、
うん、ちょうどいい。
そうですね。
うん、
まあ、普通のポスターだと若干でかいっていう時ありますからね。
そうそう、
ね。このサイズだと。
まあ、物感を高めたいなというところがあるんで。
うん、紙が違うっていうのがこだわってますね。すごいな。
選ぶ人も楽しいよね。
うん。
どうですか、進み具合は。
まあ、一応、まあ、あれなんですよ。今回ちょっとエンディングで、まあ僕、パーソナリティでもあるんで、ちょっと全部は掌握しすぎてて気持ち悪いとかあるんですけど、エンディングであのインフォメーションするんですけど、ちょっとあの横浜トレーナリーの関連企画にちょっと作品を出すことになりまして、それの制作とまあ並行しつつ、まああと11月15日のブラックトゥブラックの準備とかもあったんで、なかなか厳しい状況ではありますけど、まあそれなりにちゃんと、まあ順調には来てます。予定通りというか。
おー、いいですね。
うん、
何か聞きたいことあります
か？いけないか、ちょっと、てんてんてんってなっちゃいましたね。あの、ちょっと、沖中さんのことを知りすぎてるので。
そうですよ。でも、聞いてる人はほとんど知らないですから。
いつもゲストの方には、こう、なんで絵描き始めたのかみたいな話とか聞いてますよね。
ああ、いいですよ。
そっから聞きましょうか。
ああ、いいですよ。僕
の絵との出会いを。
ああ、絵との出会いはですね、あれですね。まあ、まあ、大体世の中、の絵を志す人間 とまあ一緒ですね、基本的には。だから小学校の時に、
ええ、
あの例えば美術が好きやったり、
うんうん、
まあ、あとまあ例えば筋肉マンとかドラゴンボールとか、うん、模写したりとか、
ああ小学生によくありがち
そうそうそう、あとなんかオリジナルガンダムのを描いてみたりとかね、なんかそういう、なんか要するにクラスに一人は必ずいる映画好きなやつ、
上手い人っていますよね。
でもあれですね、オリジナルガンダムをその時点で作ってる時点でちょっと今のとつながってる感じが見えますね。作風がこの何ですか、いつも思うんですけど、このよくわからない生き物じゃないですか。
生き物なのか何なのかわからない、
怪物のような。
そうなんですよ、なんかあのあんまりバッチリとした具体的なものはなくて、なんかこう部品ディテールみたいなことで、なんかこうそれを合体させて作るみたいなやり方をするんで、ちょっとそうかな。あとまあ僕子供の頃から、まあ、今でもそうなんですけど運動音痴だったんで、
お
うん、で男って結構ね義務教育の時代とかっていうのは、うん、運動できないと結構厳しいんですよ。
そうですね、あの足の速い男子がモテるっていう法則がなぜか、
小学生の時は絶対
ありましたね。
もしくはサッカーやってるやつとかね、
そうそうそうそう、
バスケットやってる人とかね。
で結構そういう意味ではかなり劣勢じゃないですか、文
系っていうのは。ああそうですね、
でそこでやっぱりでもアピールしたいじゃないですか、
うん、
女の子とかも喋りたいじゃないですか、
うん、
そうなるとやっぱりこう
モテたい、
モテたいっていうよりなんか人気が欲しかったです、俺を見てくれみたいな、
あ、うん、表現はそこで絵になったわけですね。
そうなんです、そうなんです、
そうなんですか、うん、
それで高校の時とか中高とかなんかやってたんですか、
うん、まあ特に落書きぐらいのもんだったですけど、別にそういう学校でもなかったですしね。ただでもなんやろ、あの、あ、高校の時はね、あと中、うん、そうやな、中学、中高は教科書の全ページに落書きしてましたね。それ自分の使命感でやってました。
まあ私やってたのせいぜい、あの、織田信長のちょんまげにお花をつけたりとか、ちょっと可愛くしたりぐらいでしたけどね。
いや、僕テスト前に、あの、復習できないぐらい書いてましたから、ね、も文字が読めないぐらい。
よく留年しませんでしたね。
そうなんですよ。なんか、あと、落書き職人を僕やってましてね、高校の時に。依頼されるんです。僕と、そもそも僕の机っていうのが、あの落書きで満たされてたんですよ。で我ながらかっこいい机だったんですよ。
鉛筆でやるんですか。
いやいや、もうペンとか色とかつけて。
もう学校側としたら最悪ですね。
うん。
おいって。
そしたらまあちょっとエッジなね。というかまあ田舎風に言うとヤンキーみたいなやつが。エッジかどうかわかんないですけど。
もうヤンキーって言われた方がわかりやすいんですけどね。
俺の机も書いてくれと。おうほう。いうことになって、いろんなクラスのはなんかそういうやつから、おもろいやつから注文が来まして。
おうほう。
で。そいつのふりして、あの、ゆるい先生の授業で、そいつの授業に紛れて、その1時間、うん、1時間の授業内にそいつの机を仕上げるっていうことをしてました
ね。呼ばれませんでしたね。結構危険な賭けですね。
まあ、ある程度、周りの人間にはバレてたと思うんですけど、誰だみたいなことで。
いや、絶対バレてるでしょ、うん、周りのクラスの頃には。
でも基本的にはもうなんか、ああ、やっとるわ、的な。
うんうん。
なんかもうほんまに僕永遠のだけの一点突破で学校生活を送ってましたから、うん、そこだけは結構まあ認知はあったと思うんで、
ね、今その机ってどうなってるんでしょうね。
いや大体消さなあかんかったですけど、僕は消さなかったですね。
残ってるのかな。
いや消す、誰か消したんじゃない
ですか。先生がおーってなって起きなっか
ー本当にサインとか入れてないんですか。
あ、入れてないですね。なんかかっこいい文字みたいなのとか、当時だから前も僕ラジオで喋ったんですけど、なんかグラフィティ的な文字とか、あとなんかそういう絵とか、なんかかっこええなみたいな、
うんうん、
誰しもがだからもうヤンキーでもかっこいいと思えるものをやってましたかね。
そっから、まあ、美大に進む過程はどういうあれだったんですか。
あ、美大はねあれだったんですよ。もう高校の時はもうアホでね、僕アホというのはね、なんかそういうなんていうの、進路とかのこと全く考えてない人間だったんですよ。
ほうほう。
だから高3の今頃になっても別に何にも決めてないみたいな、もう推薦入試が終わって、
結構ギリですね。
ギリギリやね。
だから唯一初めて考え出したのが高3の1月ぐらい。 一般入試が
もう卒業じゃん。
一般入試がもう始まろうかぐらいのぐらいで、みんななんかほんまになんやろうな、推薦とか考えてるやつって大学進学をまあ基本的に考えてるじゃないですか、うんうんうん、でそういうのとあぶれたなんか変なやつらっておるでしょ、うん、そういうのとつるんでたんであんまりリアリティがなかったんです、推薦とか。そのままスルーしてしまって、一般が始まったらいよいよ、でもそいつらもちょっとなんか考えなあかんみたいな、
うんうん、
じゃあ俺も考えなあかんみたいな。
周りに乗っかって、
うん、でもまあ基本的には僕美大に行くもんやと思ってたんで、ただ美大の存在をだからどこにどういう何大学があるかとか全く知らなくて。
調べてなかった
の。そう、でも一応僕三重県なんでね、関西やから、まあ大阪にある芸術系大学で調べると大芸、
うん、
大阪芸術、
うんうん、大学
が分かりやすいじゃないですか、大阪にある芸術の大学。
なんて分かりやすい。
じゃあここを受けようと言って、そこと、あと、まあ、京都もええな、みたいな。京都精華大学っていうのがあるらしい。
ほうほう。
で、そこの2校だけ受けまして。で、僕、デッサン、受験で何やるかも知らなかったんです
よ。ええ。
で、国語と英語だけでええのみたいな。
やったーって
。で、俺、国語、すごい得意なんですよ。
ええ。
子供の頃から僕中学の時3年間90点以上取ったことない、国語
90点以上取ったこと、
90点以下取ったことない、
うん、本当に得意なんですね、
うん、だからもう国語もバッチリやと、まあちょっとなんやろうな、あの漢字
だけ、
俺が、ま、ロストするとすれば漢字だけだったんで、漢字だけちょっとやろうかぐらい、
うん、
英語はまあ
漢字の勉強、大学受験する漢字の勉強だけやろう。
英語はまあちょっとまあちょっと勉強した方がいいかなと思ってやりつつで、実技があるらしい、どうやら、
うん、
でデッサン、で僕デッサンやったことなかったんですよ。
お
で、家帰って机にある適当ななんか変な置物とかをデッサンして、
うん、
書けるやんみたいな。でもそれがさ、試験でいくと2時間とかで書かなあかんなんて知らなかった、
ええ、
知らなかったって。
でまあとりあえず行きましてね、試験会場に。でなんかうちのおかんがね、美術系大学、美術系短大出身やって、いるもん教えてくれたんですよ。
あら、よかったですね。もうギリギリセーフって感じですね。
鉛筆はまあ B と 2B と3B ぐらいは買っとかなあかんよみたいな、
うん、
どんどん柔らかくなるからみたいな、わからんこと言ってる。で、あとなんかカルトンがいるって言われて、
カルトン？
の、まあ、懐かしいね、カルトン、
うん、で、なんか買いに行って、板なんですけど、板というか、まあ、まあ言ったら、まあ、
画板みたいなもん、
ね、画板やね、簡単に言ったら。そこに置いて
書くってことか。
そうで、本来はあのデッサンがあったこういう、なんていうか、その被写体に対してこうカルトンをこう机にひなんていうか立てかける感じにこう斜めにして自分の視点が要するにこうできるだけこう画用紙を正方あの長方形に
斜俯瞰で見て
感じれるようにして書くのが普通なんですけど、僕試験会場行ってそれが分かんなくて、あのっていうかクリップがいるとかも知らなかったから、それ落ちてくるじゃない、紙が。で、うん、ほんまはクリップで止めるんですけど、それもなかったんで、カルトンを買っていったくせに机にベタ置きで書い
てた。カルトン買ったのに机だけでよかった。
受験会場で周りの人がびっくりしたでしょうね。
そうで、
この人って。
そうで、あれなんですよ。しかもあのさっき大芸やったかな確か。うん、で大芸で書いてると横の人がなんか柔らかいものを使ってる。
お
う、なんだこれはと。で購買行ったら練りゴムっていうのがあって。
ほうほう、
あ、そうなんやと思って、でも終わったし、じゃあ次の成果で使おうみたいな、
うんうん、
成果の試験で初めて練りゴム使った。
おお
感じで、まあそれによってまあね、案の定ですけど見事に落ちました
けど。どっちも落ちたんですか。
どっちも落ちました、綺麗に。
で、あ、勉強しなきゃってなって、
なりました、
しょぼぼん。で、何ですか、予備校的なものに行ったんですか。
あ、行ったっすね。
あ、やっぱそういうもんなんですね。
そう、あの中之島美術学院っていう、
ええ、
あの大阪でまあ一番規模のでかい予備校なんですけど、うん、まあいろんな人いましたし結構楽しかったですけどね。
そこで1年 勉強し、
やりましたね。
美大にもう一度トライ。
トライ。そして、落ちると。
また落ちたんですか？
また落ちました。大芸と聖火と、今度はね、西安造形大学っていうとこと、京都造形短期大学。
結構受けましたね。
と、西安短大。
だいぶ受けましたね。
受けました。全部。で
全部落ちたんですか？
落ちましたね。
二浪ですか？
二浪入りました。
そしてまた3年目、もう予備校に通い。
3年目とか、まあ2年目ですね、浪人。まあ、はい、そうですね。で、あのね、そうなってくるとね、あれなんですよ。デッサンに関しては、うますぎるんですよ。
もはや。
1年もやればね、テクニックとかも完璧に覚えてしまうんですよ。あんなもんは。
そう、私はもう美大というか、そのデッサンの経験がないので分からんのですが、そういうもんなんですね。
そうなんです。
それはまあ、みっちりね、やってたら、そりゃそうだよな。
はっきり言って、もう2浪目の5月、
うん、
2浪目が始まって2ヶ月後ぐらいの時に、デッサンのピークを迎えてしまって、うん最強うまかったんですよ、その時。そっからだんだん、テンションが下がって、なんか書くことに対するテンションが下がってしまって、うんうん、デッサンを。だから俺、三浪するんちゃうかなって二浪の時思ってましたけど。
でも、二浪止まりだったんですね。
まあ一応、ギリでというか、西安統計大学っていうところに。
ようやく。
へへ
って
。
おきちゅうさんが大学生になり。
そう。でもね、あれなんですよ。なんか、最初に、まあ、きっかけっていうか何も知らんかったとはいえ大芸に僕行こうって決めたじゃないですか、
はい、
この時知らんなりに、
う
ん、
ああ
ってなるとね変なもんで一浪目の試験の時とか大芸ほんま行きたくなってて、理由はないのに、
うん、
最初に決めてたからってことで、で二浪目の時にね西安の結果の前に大芸が不合格やった結果がまた来たんです
よ、
そうなったらねなんかは知らないですけど西安受かったのに喜べない気持ち悪い自分になってて、そしたらもう見事に先生に受かったんやから喜びを気持ち悪いって言われて、あ、まあそうか
バレた
、うん、なんかあの浪人病ちょっと入りそうになってましたね。
あ、でも本当良かったですね受かって。
そうですね、
うん、
そして今があるんですか。
今があるというかまあ、うん、そうですね、うん、
大学生編のお話も聞きたいんですが、
あ、そろそろ
お時間なので。
はい、わかりました。
おきちゅうさんのこの DPP の内容をちょっと聞き、ね、おきちゅうさんのルーツも探り。
そうやね。なんかたまにあるこち亀特別編みたいになってるよね。トンチンカンコンビが
主役みたいな。
あの、若い先生を送り出すために、列車を追いかけるみたいな感じなんですね。
先生ありがとう
お化け煙突から垂れ幕が落とすみたいなね。はい、
まあそんな感じで、
うん、
まあ来週に大学生編をちょっと
聞いてみましょう。そんな感じ。はあ、わかりました。
DPP をお話を
掘り下げていきましょう。
あ、わかりました。
じゃあ今回のゲストはおきちゅうさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週。しっとりエンディングです。
しっとりエンディングでーす。ということで、
ええ、
今日はねインタビューも僕で
エンディングもいつもの3人で
僕ですな感じなんですけど、はい、じゃあ申し訳ないですが僕のインフォメーションを太田さんお願いします。
はい、2008年12月13日から12月28日まで、
お、
もう年末
忘年会シーズン真っ只中ですが、
暮れの元気なご挨拶ということでね。
DPP おきちゅうドット点をやります。
DPP 点ですね。 DPP 点の、時間が2時から8時までとなってますんで、はい、いつも通りです。木金土日プラス祝日やります、
はい、
あのね、あの俺俺ついでで僕ついででちょっともう一個だけインフォメーションしたいんですけど、
は
あ、あのもう最直になってしまったんですけど、2008年11月28日と29日にですね、
明日明後日ですね。
そうですね、なんか横浜アート&ホームコレクションっていう、横浜トリエンナーレの関連企画なんですけど、これなんか僕ちょっとまだ会場行ってないんですけど、横浜トリエンナーレの本会場の近くにあるなんて言ったらいいの、
モデルルームですね。
モデルルーム、住宅展示場のモデルルームの が何棟か建ってる住宅展示場があるようなんですけど、そこで行われるアートフェアということで、そのモデルルーム1棟に対して東京のまあ名だたるギャラリーが1個ずつ入って、まあ、そこの作家が展示をするっていうのの、マジカルアートルームの方のブースでですね、僕はちょっとドローイングの方を展示させてもらえることになりまして、時間の方が、11時から20時、入場は19時半までということで、入場料1000円になってるんですけども、まあ、ちょろっと横取り一丁紙ということで、やりました僕という感じなんですけど、結構、急な話だった割にはかなりの仕込みをやりまして、かなり気合い入れてドローイングの方を展示してますんで、僕のドローイングサイドの全てが見れる内容にしようかなと。
おろ、楽しみですね。はい、
ぜひぜひこちらの方も来ていただきたいなと思いますけど、
はい
はい、という感じでボリューム30
おきちゅう
祭りの回ですね。
そうですね、俺祭りがしっとりするなんてなんかいいね。
雨だしね、
俺のキャラ通り。
ハンターの頭、お日様みたいな頭じゃないの。
いや、やっぱオープンテラスでね、やっぱりもうモスコ、今モスコミュールって言おうとしたらマタニティ。
マタニティ妊婦じゃん。
まあ、オープンテラスでマタニティドレスを着てモスコミュールを飲むような僕ですから。変態やん。
ただ変態じゃないですか。
もう着るものないんだ、腹が出すぎて。
帰りに団子を食べるみたいなことでね。なんかやってますけども。
そうですね。はい、帰りに団子食べるってどういう意味なんだ
ろう。いや、なんかちょっと口から言葉が勝手に出
てきた。適当すぎるよ。もっとちゃんとやって。
という感じで。
はい、よろしくお願いします。
まあもうこれで11月も終わりということで。
は
い、
そうですね、
はい。忘年会シーズンですけども、まあ、お暇を見つけてぜひ DPP、DPP。
はい、来てください。
モグラグ、12月も元気いっぱいやっておりますんでね、これ。
そうですね。
ブラブラ電話が鳴りまくってますけども。
ブーブーブーブー言ってますね。
いやー、あららリスナーからのファックスの方がもう。
そうですね。
もう鳴り止まないということでね。いやー、どうですか。
まあ、忘年会シーズンですけれども、体調管理と仕事の方の影響だけはしっかりしてもらわないと困るよ、君。忘年会も仕事のうちなんだよ。
はい。
ということで。ウコンの力に頼らずに忘年会を乗り切っていきましょう。
ということで、モグラグラジオボリューム30しっとりバージョンでした。
さよなら
ー。今日だけやで。